カの福音書22章24節から34節、新約聖書第2版をお持ちの方は149ページ、第3版をお持ちの方は163ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書22章24節から34節。また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は使える人のようでありなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし、私はあなたの信仰がなくならないようにあなた方のために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。あなたのために祈りましたと題して小沢牧師から御言葉を取り継いでいただきます。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今許されて私たちはもう一度御前に座っております。一人一人内側にあるものをご覧になってくださり、あなたがふさわしく今御言葉をお語りくださいますよ。ここにあなたのご栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所でイエス様はこの特に26節のところでこんなふうに語っておられます。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は使える人のようでありなさい。このフレーズ、言葉は少しは違いますけれども、あらゆる聖書の箇所で出てくるだろうと思います。使えるものとなりなさい。でその言葉を聞くたびに、ああそうか、イエス様はこのように語っているのだから私たちは使えるものとならなければならないと感じて、努力しなくてはと思うわけですけれども、しかし努力してできるならだって、いつも言う言い方ですが誰も悩まないわけであります。特に私たちは努力して何かをするとか頑張って何かをしなきゃいけないということは苦手でありますから、一体これどうやったらできるんだろうか。イエス様が治める人は使える人のようでありなさいとかなり強い口調で こう命令されているように思いますから、じゃあどうすればよいんだろうか。イエス様はこの後どうすれば使える人のようになれるのか、この後何か答えを言ってくれてるんだろうか、そんなふうに期待をしてこうずっと読むんですけれども、今司会者が読んでくださいました通りに、話がなんだかコロコロ変わっていくんです。次から次へと話題が変わっていって、どこに使える人のようになるのかという答えがない、そんな印象で、終わっているように思います。しかしイエス様は何の関係もなく次から次へと話題を変える方ではありません。一見私たちの目には話題がコロコロ変わっているように見えますが、これはきちんとつながりがあってこう語られております、神様の順番には、神様が成し遂げられるその御業には美しい順番があり、また時があると言われていますけれども、この箇所も私はそのように読むことができると思います。使える人の、治める人は使える人のようでありなさい。これがもし努力ではないというのであるならば、じゃあ一体どのようにしてこの使える人のようになっていくのか、ペテロという人がここに出てまいります。このペテロの心の動きに目を留めながら、イエス様はどんなふうにこのペテロを導いていくのか、そこをこう中心に見て、じゃあ使える人ってどんなふうになるのかということを考えてまいります。でこの弟子たち、今最後の晩餐のその食事の席についておりまして、今イエス様と共にいるわけですけれども、この弟子たちどんな気持ちでこの席に座っていたかをまずそこから確認したいと思います。イエス様は、エルサレムに入りまして、そして人々はこのイエス様を大歓声で迎えました。この方はもうすぐイスラエルに革命を起こし、奇跡を起こし、自分たちを苦しめているローマ軍を追い出して、神の国をこのイスラエルにもう一度建ててくださるに違いない。イエス様はそのイスラエルの王座に座る方だろうということで、みんなが期待しているわけです。で弟子たちもまさに同じ気持ちになります。そのやがて、革命を起こしてくださるイエス様の一番近くにいるんだ自分たちは、というそういうプライドを持っております。そこまではそんな大きな問題はないかもしれませんが、問題は次であります。このイエス様が革命を起こしてイスラエルの王座に疲れる時では、その大臣の席に座るのは誰なんだろうか、というこのことを弟子たちは考えております。ここまでついてきたんです。イエス様も、私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた、苦労を共にしてくれた、ありがとうという気持ちで、イエス様はいる。ならば、その大革命が起きた時には自分たちはイエス様の側近に選ばれるに違いないと期待しております。じゃあその大臣の席に座るのは誰なんだろうか、自分だろうか、いやあいつだろうか、ということで口には出さないんですけれども、普段からお互いに心の中で火花を散らして、ライバル争いをしております。で先週見た ところでは、イエス様がこの食事の席で突然に、突然という形だったと思いますが、この食事の席に裏切る者が座っていると語り始めました。それまでは和やかな食事の席だったと思いますが、突然そんな話が出てきたわけですから、場が凍りつくという雰囲気だったと思います。皆さんがこの食事の席で見ついていて、イエス様がこの中に裏切る者がいると語り始めたら、皆さんはどんな反応をするでしょうか。 何にも言わないで黙っているでしょうか。いや、もう黙ってはいられないはずなんです。もしかして自分が裏切り者と疑われているんではないかと、もうそういう不安が心の中に湧いてきますので、いや私ではありませんと声を高く張り上げて自分を弁護していくはずです。私は何もかも捨てて先生のために尽くしてきました。そんな私がどうして先生を裏切るのでしょうか。いや絶対に裏切るはずはないと、こう口々に私ではないと言い始めます。いやその熱心さが今度は勢い余りまして人を攻撃し始めます。私は裏切らない。いや、怪しいのはあいつじゃないか。あいつは、あの人は、あの兄弟は、あの弟子たちは、あんまり一生懸命やってなかった。どっかで怠けていたんじゃないか。あの弟子は、もしかして、裏切るのではないか。裏切るのは、あの男ではないか、と言い始めていくわけです。例えてみればこの弟子たちどんな状態にあったかといいますと、学校の入学試験に臨んでいた受験生のような感じがいたします。この入学試験の競争率は非常に高い、選ばれるのは数名しかいないという時にもうひしめき合って頑張らなきゃいけない。普段はお互いこの弟子たち兄弟と言って仲が良さそうに見えますけれども、隙があれば相手の足を引っ張って自分がのし上がっていく、自分がその合格ラインのところに近づくために一生懸命他の人の足を引っ張る、そういう気持ちでいます。24節で彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こったとありますけれども、なんでこんな話になるんだろうか、別にここで誰が一番偉いかなんて話しなくてもいいでしょうと思うのですが、これがやっぱりこの弟子たちの一番こう関心であるから、ね、この話にどうしてもなってしまう。一番偉いものが大臣の席に座ることが許されるという、そういう思いからこういう話になります。そんな論議が巻き起こっている時にイエス様はまたここで話題を変えまして、突然にこの入学試験の合格発表を行いました。それが29節30節です。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。誰がイエス様の側近に取り立てられていくのか、自分か、それともあの兄弟かと思っていたときに、全員が合格したということなんです。あなた方に王権を与えます。まさかそこまで言ってくれるとは思っていなかった。あなた方は十二部族を裁くのだと、素晴らしいこの約束を、語ってくださいましたから、もう弟子たちは大喜びだったと思います。お互いに足の引っ張り合いをしなければいけない、勝ち残らなきゃいけないと思っておりましたが、全員合格でしたから、もうここで緊張が解けてほっとした瞬間であります。そのほっとした瞬間にまたイエス様は別の話を始めました。31節、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。でこの麦のようにふるいにかけるという言葉ですけれども、これはなかなかあれどういうことなんだろうか、 実感が湧かないかもしれません。麦というのは畑で栽培するものになります。まあ、大体初夏ですか、頃に収穫をいたしますけれども、収穫するって一体どうするんだろうか。やったことがない人は分からないと思うんですけれども、今は全て機械でやってしまいますので、私たちはスーパーで売られている小麦粉とかそういう結果しか見てないんですけれども、畑から収穫された麦はどうやっていくのか。昔は、というか、まあ、麦のは見たことはあるとは思うんですけれども、穂といって先の方に実がなっております。あの実を取り出さなければ食べることはできません。じゃあどうやってあの実を取り出すかといいますと、こう刈ってきた、この茎のところ、下の方を刈ってですね、上の方に実がなっておりますけれども、それをどうやって取るかといいますと、昔は木槌のようなものでこう叩いたんですね。叩いて実をこう取り出していく。あるいは牛で踏ませるとか、とにかくそういうふうにして、実とその他のところを切り分けていく。けれども、そのままではまだ、こう、小麦粉のようには、使えません。その、実の部分っていうのは、実というのは、殻に、またこう、包まれているわけですね。その殻と中身を、こう、分けなくてはいけない。で、そのままでやっぱり、一緒になっておりますので、どうやって分けるかと言いますと、風の力を使う。風でやりますと軽いものは飛んでいく。そして実の重い部分は下のところに残るということで、風を使いましてそれを実の部分と他の部分を分けるという作業をいたします。で、旧約聖書でよく内場という場所が出てまいります。内場って何だろうかと思いますけど、その実を分ける風を使って実を分ける場所を内場と言っています。ですから風通しが良いというか丘の上とかそういう場所が多分使われていると思います。で、その風を使ってこう分けるときにどうやるかというと博物館か今に行けば置いてあると思うんですが、ある道具を使って、こう平べったいこういう道具の上にその実を、じゃあ麦を置きまして、こうやって振るんですね。まあ、ヒュッとこう上に跳ね上げる。そして風がヒュッと吹きますから、軽いものは飛ばされて実が残ると。ですからこうやって何回かこうやると、だんだんだんだん実だけが残っていく。そういう作業をやります。これがふるいにかけるという作業です。まあ、少ない、もの量であればこれでいいんですけれども、ちょっと量が多くないとこれじゃやれないので、だんだん機械を使ってこうやって風を送って、分けていくという機械もあります。いずれにしてもイエス様はその当時、麦の実をふるいにかけるという、例を取り上げまして、あなた方も、そのふるいにかけられていきますと言いました。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられた。このシモン、シモンというのはペテロのことですけれども、ペテロは先ほどイエス様からあなたは合格しましたよ、あなたも大臣の席に座ることができるんですよと、言われて大喜びしたのですけれども、すぐにその後、あなたはふるいにかけられて、このままではその大臣の椅子から転げ落ちますよと言われたののようなものです。あなた方は合格しました。喜んでくださいと言われて本当に大喜びしていたら、次の瞬間、今度は頭からバケツで水をかけて、あなたは転げ落ちますというやり方ですね。これは非常に意地悪なやり方じゃないかという気がいたします。まあ、意地悪といっても、実際ペテロはそうなっていくわけですけれども。で、ペテロは、このイエス様があなた、転げ落ちますよと言われまして、やはりペテロですから、やっぱり、なんて言うんでしょうね、 ムッとする、日本語でムッとするっていうあのですね、やっぱり心の中で怒りが湧いてる。私はそんな人間じゃないというふうにして、33節で、このシモンって言ってますが、ペテロですが、こんなふうにイエス様に主張いたしました。主よ、ご一緒になら、老であろうと死であろうと覚悟はできています。このセリフ、まあ、決まりもん、決まり、決めゼリフというんでしょうか。日本でも、いわゆるヤクザと呼ばれる方々、おりますが、ヤクザの方々、まあ、今でもこういうかなんかは知りませんが、もう彼らの決まり文句であります。親分のためならたとえ火の中水の中この命親分に差し上げますという、このあれですね、それと同じです。まあ、ペテロもそういう性格の人だったと思います。でこれは嘘じゃなかった。もうペテロは心の中からイエス様が死ぬというんであれば私も死にます、イエス様が捕まって牢に入るというんであれば私も一緒に牢に入りますと本気で思っていたんです。ところがイエス様は34節でこう言われました。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。で、実際このイエス様が語った通り、ペテロがイエス様を三度否定していくということは皆さんもよくご存知の通りであります。ペテロは自信を持っておりました。絶対にあなたを裏切ることなんてしません。ここまで、引き立ててくださった、私に王権を与えてくださり大臣の席に座らせてくださるあなたを裏切るはずはない。この弟子たちの中で自分こそ、最後まであなたにつくものであるという自信を持っておりました。ここまでこのペテロの心の動き、最初は大事に座れるんだろうかという一生懸命頑張っていたペテロ、そしてイエス様が、いやあなた方は全員合格しました、喜んでくださいと言われて喜んだペテロ、けれどもその直後にあなたは椅子から転げ落ちますよと警告を受けて、そんなはずはない、あなたはを裏切ることなど絶対にありませんと言い張ったペテロ、まあ、そのことをずっと見てまいりました。このペテロの話と先ほど最初に見ていった使える人のようになっていく、どんな関係があるか、一見何の関係もない、なんて言うんでしょうね、一生懸命さではペテロは一生懸命な人ですけれども、どこか単純で熱しやすく冷めやすいというんでしょうか、そういうペテロの性格、そんなことが続いていって何の関係もないように見えますが、関係があります。ヒントは31節にあります。31節をよく注意深く見ていただきたいと思います。イエス様が語りかけていますのはシモン・ペテロ一人であります。まあ、他にも弟子たちはいるんですけれども、この席ではシモン・ペテロに直接語りかけています。で、イエス様はそのシモン・ペテロに対して、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたと言っています。まあ、これは具体的に言えば、あなた方は私を裏切って見捨てていきますよということになりますが、誰がこのふるいにかけられるのか、 あなた方って書いてですね、あなた方を麦に、麦のようにふるいにかける。で、私は最初はですね、これシモン・ペテロに語りかけているのですから、ふるいにかけられるのはあなた、シモン、あなたですよと、こう一人に向かって言ってると思ったんで、一人のことを言ってると思いましたが、よく読んでいったら、ふるいにかけられるのはあなた方であった。ここに座っている、この最後の晩餐の席に座っている弟子たち、あなた方全員ですよって言ってるんです。ペテロももちろんその中の一人、ふるいにかけられるものの一人ですが、弟子たち全員が麦のようにふるいにかけられるのですとイエス様は言われたんです。で、そのことを押さえてから次の32節を見ます。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ここもよく注意してください。先ほど31節では、あなた方を麦のようにふるいにかける、弟子たち全員のことを言っておりましたが、32節になりますとどう変わるか。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。イエス様はペテロのために祈っている。あなた方のために祈ったとは言わなかった。あれと思いませんか。いや、私は思ったんですね。あれと思いました。祈るんであればですね、全員がふるいにかけられる、そのことをもうすでにご存知ですから、あなた方の信仰がなくならないようにあなた方のために祈りましたというのなら筋が通るんです。ところがイエス様はペテロのためだけ、ペテロだけに選んで特別に祈るんです。不思議です。なんでペテロが特別扱いされるんでしょうか。彼のどこが特別だったんでしょうか。なぜペテロだけが選ばれなきゃいけないのか。先ほど大臣の席に全員が座ることができますよと言って全員合格でありました。でもやっぱりここではペテロはその中でも特別な扱いなんです。どうして特別な扱いを受けるのでしょうか。まあ、私たちの世の中であればこれだけ特別な扱い、あなたのために乗りましたって素晴らしいご褒美をいただけるということは、これはもう試験で、入学試験で最高点を取った、最高の点数を取ったのであなたを特別扱いにいたしますというのが私たちの世の中の常識であります。しかし彼が、ペテロが何か弟子のこの合格し試験で、資格試験で最高点を取ったので、だからあなたを特別扱いにしますよと言われたのではないです。むしろ逆であります。ペテロはイエス様に対し、主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと、もう自分は祈られている、イエス様のために、イエス様は自分のために祈っている、私を特別扱いにして、そんな私があなたを裏切るはずはないと、もう心の底から誓ったけれども、あなたはもう間もなく私を三度否定することになりますと言った。あれだけ心から裏切りません、どこまでもついていきますと誓ったのに、 イエスを私は知らないと否定する。一体ペテロのどこが優秀なんでしょうか。大臣の席に座ることができるかどうか、そういう試験を受けたら、彼は真っ先に不合格になる人です。いざという時に裏切って知らないというわけですから、とんでもないです。とんでもないというか、まあ、情けないというんでしょうか。結局裏切るんだったら、33節でこんなこと言わなくてもよかった。彼は言ったんです。弟子たちの目の前でイエス様に対して、私は裏切りませんよと、日本語で豪語するというわけですね。もう自信を持って胸をこう叩きながら、もう絶対裏切りませんと誓った人が、数時間後に間もなく知らないと言っていく。弟子の資格試験を受けたら、最低の点数、0点というよりもマイナス100点ぐらい の, 点数ですね。あなたは真っ先に不合格になりますというのがペテロだったんです。だから特別扱いなんです。弟子の中でも最も情けない弟子だったので特別扱い。まあ、こんな形の特別扱いを喜んでいいかどうか分かりませんが、イエス様はそうされました。で、イエス様はどんな特別扱いをしたのか、2つあります。1つ目は、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましたと言われます。確かに信仰をなくしそうになりました。イエス様が捕まって、その裁判の席にこっそりと隠れたつもりで、そこに行ったけれども、あなたもあのイエスのところに一緒にいたあの弟子ではないか。あなたのその言葉を聞いたら、あなたの田舎の言葉、ズーズー弁喋ってるあなたの言葉でも分かりますよと言われたとき、とっさにペテロはあのイエスのことは知らないと否定していく。それも3度も否定する。もうその時ペテロは信仰を失いかけたんです。けれどもイエス様はそのために、そのことがそうなることを知っておられる、あらかじめあなたのために信仰がなくならないようにと祈ってくれていた。自分を裏切ろうとする、あなたなどと知りませんよと自分を否定する者のために祈ってくれている。まあ、このペテロの姿、本当にこう分かりやすい人って言えば分かりやすい人ですが、笑えないですね。私たちはペテロのことを、私たちだでこのペテロのようなことをしています。今はここに集まって、私たちはイエス様は素晴らしい、神様は素晴らしいと言っておりますけれども、けれどもいざとなればこのイエス様を知らないというような、そういうことを言ったりやったりするわけです。私たちのこの同じ口で神様を褒めたたえ、そしてある時にはこの神様を呪っていくというような、そういうことを平気でするんです。ペテロと全く同じことを私たちはしているんです。ところがイエス様はどうされるか。いざとなったら信仰などどっかに飛んでしまうような私たちのためにあらかじめ祈ってくれている。イエス様が祈ってくださる。まあ、私たちも他の人のために祈りますけれども、イエス様に祈られるということ、それ
以上の素晴らしいことはないはず。イエス様に祈られていたんです。私たちはそうやってあなたの信仰がなくならないようにと私たちは守られている。このイエス様の祈りはどうなったでしょうか。祈ったからこのもうあなたは裏切るようなことはない、いざとなってもちゃんと信仰を全うできますよとはならなかったんです。イエス様は祈ったんですけれども、しかしペテロはイエス様を3度否定いたします。否定するという一番もうどん底のどん底のところまでペテロ落ちていくんだけれど、ペテロはこのよみがえられたイエス様に出会った時、信仰を取り戻して大きく変えられていきました。これがイエス様のあなたのために祈っているということの結果であります。ペテロにこういうことが起きたというのであるならば、私たちも同じであります。イエス様は私たちの信仰がなくならないようにと祈ってくださっている。たとえ私たちの口があなたなど知らないということがあったとして、神など私は信じませんということがあったとして、もう私はこの聖書の言葉信用できないということが起きたとしても、イエス様は祈ってくれて、あなたの信仰がなくならないように祈ってくれて、これがペテロの受けた特別扱いの一つ目で、じゃあ二つ目は何であったか。32節の後半をお読みします。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。あなたは必ず立ち直ることができると言っております。イエス様が祈った、その祈りは必ず聞かれて、あなたは立ち直ることができる。まあ私たちは守られる、神様によって守られるという言い方をいたします。でそれは最悪のことは起きない、やらない、しないということで私たちはすぐに受け止めてしまうんですが、どうもそうではない。イエス様の守り、神様の守りというのは最悪に見えるようなことが起きるかもしれないけれども、あなたはそこで絶望してもうそこで倒れてしまうのでは、立ち直ることができると言っているんです。必ず立ち直る。そしたらそれはただ単に立ち直って元に戻りますよということではなくて、新しい役割があなたには与えられていくんです。あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。他の兄弟たちもふるいにかけられて倒れていきます。私を見捨ててみんな逃げていきますけれども、あなたは他の兄弟たちを力づけることができる。あなたの役割はそこにあるんだとイエス様は言われた。一体どのようにして力づけることができるんでしょうか。そもそもこのペテロとイエス様を見捨てるんです。三度も否定するんです。そんな人が他の兄弟たちを力づけることができるんでしょうか。もしこの33節のこのシモンのこの自信、このまんま彼が進んでいってイエス様を裏切らなかったとしたら、確かに彼は自信を持って他の兄弟たちを力づけることはできたでしょう。私はどんなことがあってもイエス様が牢に入れられた時も、私も進んで牢に入りました。イエス様が十字架にかかっている時も、私も進んで十字架にかかりましたというのであれば、確かに彼は自分の努力、自分の能力、自分の この弟子としての誇り、これをもって他の兄弟たちを、まあ、力づけるというんでしょうか、自慢することができたんでしょう。でも彼はそれはできなかった。死んでもあなたについていきますと言い張ったのに、いざこのイエス様が裁判にかけられ、このまま十字架につけられて死刑になっていくということが分かったとき、怖くなって、恐ろしくなって、あのイエスという男の仲間では私はない、私は知らないと否定して、一目散に、もうやだ、こんな怖いところは痛くないと逃げ出して裏に行っていった。私はそういう人間なんです。でもイエス様は、この私があなたを、イエス様を裏切るということを知っておられながら、私のために祈ってくれていた。私を責めるのではなくて、私のこの罪のために死んでくださった。私のこんな弱いこの姿、吹けば飛ぶようなこの自信、あなたのために死にますなんていう、全く何の頼りにもならないこの言葉をそのまま受けてくれて、何も言わず責めることなく私のために帰って祈ってくれていた、それがイエス様なんです。ペテロが言えたのはそこだけ、それだけです。でも実はその言葉が他の兄弟たちを力づけることになっていったんです。そうしますと、最初の疑問、使える人のようでありなさい、これは一体どのようにしたらできるんだろうか。努力して私たちはやろうとします。これを聞くと、まあ、ことあるごとに私たちを使えるものとならなきゃいけないですねと言って、なんとなくその時使えるふりをするんですけれども、なかなか長続きしない。いつまでこんなことやってるのかしら、もう使えるの嫌だ、疲れたと、こうなんとなくこう今度は怒りに変わったりいたします。努力でやれるんでしょうか、頑張ればできるんでしょうか、祈ればこうなるんでしょうか。ペテロは確かにそう思ってました。頑張ればできる、頑張って私は使える人になれるんだと彼は最初思っておりました。自分の信仰に自信を持っておりました。この弟子たちの中で自分こそ一番先頭に立つものである、それだけ自分は頑張っているんだと誇りを持っておりました。イエス様のこの治める人は使える人のようでありなさいという言葉、自分こそがそれを実践しているのだと彼は信じておりました。けれどもその自信は結局十字架の前では風のように吹き飛ばされて何も残らなかった。本当に麦がふるいにかけられるようにという感じで風に吹き飛ばされちゃったんです。しかし一つだけ残ったものがありました。風に吹き飛ばされずにペテロの中に残った一つの事実がありました。何が残ったか、 いざという時に自分は主を裏切ったのだという事実です。それだけが残ったんです、ペテロの。ところがその私は主を見捨てた、逃げてしまった、裏切ったというそのことが逆に他の兄弟たちを励ますことになる。主を裏切るなんていう話、自慢できる話じゃないですよ。いや、最も恥ずかしい話です。言いたくない話です。隠しておきたい、私はもっと良い人間だと言いたい、主を裏切ったなんてそんなことは口が裂けても言いたくないという私たちです。けれどもペテロの中に残ったのはそれだけしかなかった。あなたは他の兄弟たちを励ますんですよと言ったとき、何をもって励ますんですかと言ったらそれしかなかったんです。私は主を裏切りました。でもこの告白が他の兄弟たちを励ますことになる。私は主を十字架につけたものですというとき、実はイエス様の目から見るならあなたは使える人のようになっているのですというんです。一番下にあなたは今いるんです。けれどもそれがイエス様の目から見たとき、あなたは使える人のようになっている。これ努力ですることですか？ペテロは努力してイエス様を裏切ったか？そうじゃない。裏切りたくない、裏切っちゃいけないと努力していたのが全部ひっくり返って裏切っちゃった。イエス様のなさる方法というのは本当に不思議です。努力だと思っていた世界をぶち壊して、私たちの中にある本当の姿をさらけ出させて、汚い姿、醜い姿、隠したいこの姿を実は宝物に変えてください。自分の中ではこんな自分は嫌だと思っていたその姿が実は他の人を励ますことができる。それが私たちには気がつかないんですけども、自然に努力などそんなことしなくても私たちは使える人のようになっていく。イエス様が教えてくださる道とはそのような道であります。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちのところにあなたの独り子を送ってください。治める人は使える人のようでありなさいと語ってくださいました。使えるものとならなければならない、私たちのためにあなたが使えてくださったのだから、私たちもそうしなければならない、あざまではわかります、努力してそのようにしなければと思ってきました。ペテロもそう思ってきました。でも努力した、頑張った、その結果あなたを裏切ってしまう。実は私たちの努力とか頑張りとか、それはすべてもしかしてあなたを裏切る方向に進んでしまうのかもしれない。でもあなたが示してくださる道はその先にありました。あなたのために祈りました。私たちは頑張って頑張って何とかしなければ、そしてもう少しでも上の方に行かなければと頑張って生きてきました。 けれども、大きなトラブル、試練、いろんなことにぶつかって、私たちは信仰をなくすように思う時があります。あなたを呪いたくなる時、あなたなど知らない、もう聖書など信じたくない、神様を信じたくないと言いたくなる時が何度もあります。いや、実際言っています。けれども、あなたは私たちの信仰がなくならないようにと祈ってくださっていました。あなたを褒めたたえるこの口が、同時にあなたを呪ってしまう。こんなもののために祈ってくださっていることを感謝いたします。お一人お一人ここに座っている方々も信仰がなくなってしまうかのような、そんな試練の中にいる方もいるでしょう。どうか主が導いてください。本当に最後に残ったこの醜いこの姿こそが実はあなたの求めているものである。あなたが十字架で示してくださったあなたの姿であることを思わされます。あなたの励ましを受けながら、また私たちは共に手を携えながら歩み出したいと願います。お一人お一人の上にあなたの励ましとあなたのこの祈りが聞き届けられますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。